マリモ地方創生リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3470マリモ地方創生リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話はマリモアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の北方隆さん、聞き手は株と証カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は11月22日に広島で開催した J リートファン in 広島の模様を収録したものです。
証券コード3470マリモ地方創生リート投資法人。お話はマリモアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の北方隆さんです。聞き手は株と情報カタリストの桜井英明さんでお送りします。皆さん大きな拍手でお迎えください。
よろしくお願いします。はい、まずこのリートはですね、614億円とですね、資産規模が、まだまだ小さい、リートです。で、上場した当時2016年ですけども、その当時はですね、まだ161億とさらに小さいリートでですね、上場したんですけども、まあ、ようやく少しずつ大きくなってきているといったところです。で、このリートの最大の特徴はこの物件の利回りですね、6.2% という利回り、まあ、ここはですね、58リートありますけども、もう本当に上位に位置しているこの利回り感です。ですので、この利回りをですね、なぜ出せたかというとですね、やはり当時あのマリモ社、あの分譲マンションを主にやっている会社ですけども、その会社は実はあの大家業もやってまして、当時あの収益不動産、つまりマンションとか商業施設とかオフィスとかですね、そういったものを会社の資金を使って、家賃収入を当時、得てたんですね。で、その物件が約、400億程度当時あったんですね。で、その中から、リートにふさわしいなという思われる物件を厳選して、161億でスタートしていってるんですけども、そのマリモ社が保有している物件をリートに一斉に、まあ、上場の時に売却するんですけども、この時に非常に安い価格で上場リートの会社にですね、売却したんです。当時220億ぐらいの資産価値ついてたぐらいの市場価格だったんですけど、それを161億で売ったっていう。で、非常にやっぱり安い価格で売ったので、利回りも当時 7% 近くあったんですよね。今じゃもうこの利回りでは絶対買えないぐらい高い利回りをですね、作って上場してスタートしていたので、今でも、まあ、あのある程度この高い利回りを維持できているっていうのは、このスタート時の高い利回りのおかげかなっていうところであります。今あのサポート会社がですね、地域金融機関さんが、ね、結構多いです。まあ、これはの上場時に参画していただいているんですけども、特にあの分譲マンションを当時全国いろいろやっている中で、やっぱ地方の金融機関さんからあのお金を借り入れて分譲マンションを作る、まあ、そこのつながりでもってこの地方創生リートに賛同いただいている金融機関の方々が先にこのサポート会社に入っていただいて、まあ、特にあの物件の情報とかですね、あとはファイナンスのところのサポートをしていただいているという状況ですね。で、あとは投資対象としては総合型リートということで、レジデンスと商業施設、こちらをメインアセットとしておりまして、まあ、それ以外にもいろんなあらゆるアセットもあの投資できるような、リートでございます。で、あと基本理念ですけども、この地方から日本を強くしていくっていうところなんですね。この東京一極集中を是正しっていうところで、まあ、本当にあらゆる地方の物件っていうのは、あのマリモ社がやはり今まで、ずっと分譲マンションを全国でやってきたようにですね、その土地の物件を、ご紹介いただくと、ほぼほぼいろんなその物件を見てきて土地勘もありますので、すぐに判断ができるんですね。例えばうちの今のポートフォリオの物件の中に、長崎県西園木郡っていう時津町っていう物件が2物件あるんですね。で、つまりそういった物件をご紹介をいただいても、本来他のリートさんとか他の運用会社さんだったら、多分もう土地勘もないし、これいいのか悪いかの判断つかないと思うんですよね。でもマリモ社はそこで分譲マンションもやってきた実績もあってですね、そうするとそこの土地の良さってすぐ分かるんですね。で、今あの山田電機さんの物件と、あとトライアルさんの ディスカウントストア我々2物件持ってるんですけども、その山田電機さんの持ってる物件っていうのはもう分譲マンションの土地としては最高の土地で、もしテナントさんが出てももう取り壊して分譲マンションを作れば絶対売れるっていうような土地なんですよね。まあそういうような目線で買っていますので、ですので、その怖くないというかですね、まあ、その後の処理も全部考えた上で買っているというようなところがこのマリモの強みですし、それを生かして我々もこのリートで全国をどんどんこういった地域の活性化につながるようなポートフォリオを組んでいこうということで、今地方から日本を強くしていくっていう基本理念で今やってるといったところであります。で、あとは地域別ですよね、各エリアごと分散しているといったところで、まあ、ようやく分散の比率もだいぶ安定っていうかですね、いい分散になってきたかなっていうところですね。上場時はもう本当九州の比率が非常に 40% 以上あったので非常に高かったんですけども、ようやくバランスが取れてきたエリア化になってきたかなと。あとは商業施設をですね 44% 入ってますけども、このスーパーマーケットとかディスカウントストアとかドラッグストア、まあ、こういったロードサイド店舗を我々は好んで買ってます。まあ、つまりコロナの時も実はこのアセットってほとんど我々には現地要請はなかったですね。必ずやっぱりお客様はその日々日用品を買いに行かれますので、まあ、当然売り上げもしっかりとそこでは安定しているといったところもありましたので、ですのでやっぱり基本そのテナントさんがどういうテナントさんが入っているかっていうところは結構重要視してですね、僕らは商業施設を買っているといったところでございます。はい、あと、まあ、18期のですね、まあ、簡単なエグゼクティブサマリーで何をしたかというところですけども、まあ、まず一つはまあ物件の入れ替えですね。まあ、こちら他のリートさんもですね、今やられている通りですけども、まあ、僕らも2物件、購入し、その後、2物件売却という形でしっかりと分配金に寄与するような売却益を出してやったといったところですね。であとは稼働率ですね、まあ、今期は非常に良くてですね、稼働率 99.2% ですね。ですので、まあ、本当に今までだいたい 98% 台が、今まで18期ずっとやってきた中では平均かなと思ってたんですけども、まあ、本当に今期は99超えてきたので、まあ、過去の中でも一番高い稼働率を今維持できていると。であと最近この変動賃料というところですね、これはホテルのですね、今我々ホテル4物件取得してるんですけども、そのうちの2物件が契約形態で変動賃料が設定されておりまして、まあ、やはり今インバウンドの方々も含めてどんどん宿泊される方が多いので、やっぱり宿泊単価がどんどん今上げていったりとか、あと稼働率もどんどん上がっているということで、今飛騨高山っていう物件と、あとは静岡の浜松、この2物件が変動賃料を設定されてまして、飛騨高山なんかはですね、本当にインバウンド比率が8割ぐらいいまして、であそこの物件って実はなぜそれだけ需要が多いかというと、当然高山の観光ニーズもあるんですけども、近くに白川郷ってあるんですね、観光地ので、白川郷っていうのは今駐車場規制が入っててマイカーで行けないんですよ。つまりバスに乗って行かなくちゃいけないっていうことで、ですので飛騨高山で宿泊してそれでバスで移動するっていうそのニーズがあるんですよ。ですので飛騨高山のホテル非常に今伸びてるっていうのも一つあります。であと、分配金ですけども、18期の実績ですね、この471円という赤枠で囲っているのが、これの売却益、先ほどの物件の入れ替えをしたので売却益の部分が載ってますということなので、実力ベースでは3697円に伸びたと。であと、19期というのは我々出た今度の12月31日で締めるんですけども、今まさに19期運用中ですけども、これ3058円と赤枠は今ないので、まあ、ただ戦略上は物件の入れ替えを、まあ、今後もやっていきますというようなところなので、まあ、プレス上は基本的にこの通常のですね、売却益載せてないものを載せていると。あと3123円はこれは第20期、これは来年の6月末となっております。はい、であと物件の売却ですけども、基本的に川崎のレジデンスと大牟田っていう、福岡県のですね案件を を売却してまして、基本やっぱり修繕費とかキャペックスがまあ億単位でやっぱりかかってくる。あの大規模修繕とかいろんなの屋上外壁とかですね、やらなくちゃいけないっていうところもあったりとか、ちょっと大牟田なんかはちょっとやっぱり賃料がどんどんやっぱりマーケット上弱かったので下がっていったということで、唯一含みゾーンを出てる案件だとね、これをなんとかしなくちゃいけないっていう課題はあったので、なんとかその含みゾーンは出ましたけども、その分川崎が非常に高い含み益が出たので、お互い相殺してですね、しっかりと売却益を出して2物件まとめてやったといったところ。であとはあの冷凍冷蔵倉庫っていうのは基本的にですね、物流の中でも大体普通のドライの賃料よりも2倍ぐらいの賃料で貸すことができるんですね。であと冷凍冷蔵倉庫の部分って物件があまり多く今市場にはないので、まあ最近だんだん作って、あの徐々に作られてはきてますけども、こういった下妻というエリアはほとんどないっていう状況なので、やっぱり一つテナントさんが入っていただくと長くあのいていただけるといったところもあったりとかして、安定性ということと 6% の利回りですね、これこの6という利回りが高いっていうこともあって購入したと。で長崎はですね、これレジデンスですけども、これ実はあの7割ぐらいマンスリーマンションになってるんですね。ですので、まあ、あの基本的に、そのマンスリーは賃料がもですね、大体通常の賃貸マンションの 2.5 倍ぐらいですかね、ぐらいの賃料でですね貸すことができているので、まあ、そこの部分をしっかりとそのアップサイド高い賃料を取れるような形になっているので、ですのでこれはちょっと買いだなということで買ったんですね。ちょっと今現状これ固定賃で一棟貸ししてるので、そのアップサイド部分って今取れてない状況なんですけれども、これ買うときには一応半年間のトラックレコードを全部出していただいて、今いただいてるんですけれども、その実績を見てちょっと賃貸借契約の内容を変更して、それでアップサイドが取れる賃料がさらにその高くなっているようなお部屋もいっぱいあるので、それがこのリートに高く入るような仕組みをですね、半年後にはしようかなというふうには考えております。まあ、そういった形でですね、基本的に焼却後の 3.5% の物件を売って、焼却後 4% のですね物件を買うことによって、さらに賃料が高くなるような入れ替えもですねしていったといったところもあります。
先週大牟田行ったんですよ実は。
はい。
でこの入れ替え見てるとものすごい説得力のある入れ替えになりますね。
そうですね、はい。ちょっとまあ大牟田はちょっとやはりあのイオンモールさんがあの僕らが上場した後にできちゃったので、やっぱそこで結構やっぱり取られていったっていうので、なかなかちょっとなんか賃料上がりづらいなっていうマーケットになっていったんですけどもね。
うなりましたこれは。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。あとはあの内部成長ですね、例えばこの MRR 岩見沢って北海道なんですけども、まあ、これもテナントさんスーパーを入れまして、テナントさんが出てから1ヶ月後にはもうこれ入居させているので、まあ、それダウンタイムっていうんですけども、まあ、それを本当に早く埋めて、さらに賃料も5万円アップで決めることができたりとかですね、してます。あとは光明池アクトというこれ大阪のですね堺の物件で駅前にあるんですけどもね、まあ、ここの6階部分もですね埋まって、ようやく稼働も 95% 程度になってきたと。あと残り地下1階だけが残ってるんですけども、それが埋まれば 100% 稼働になるといったところでございます。あとは稼働もですね、先ほど申し上げた通り、まあ基本 98% 台が多いんですけども、まあ、ここに来て 99% になってきたよとって言ったところですね。はい。で財務ですね。で財務についてはですね、僕らはここは申し上げなくちゃいけないのは、この変動比率が 88% って他のリートさんと真逆でですね高いんですね、変動比率の方が。つまり今この日銀の利上げにはインパクト、ダイレクトに影響を受けやすいっていうリートになってます。でどう工夫してるかと言いますと、この金利選考についてってとこですが、変動賃料には1ヶ月滞亡というものと3ヶ月滞亡というのもありましてですね、で今現状1ヶ月滞亡の金利って 0.6% で、3ヶ月滞亡って 0.8% なんですね。つまりそこには差が 0.2% ありまして、で、まあ、通常今まで3ヶ月滞亡というのをずっと選んできたんですけども、うちのメインアレンジャーであるSMBC さんと交渉しまして、毎月の利息を支払うタイミング、まあ、3ヶ月に1回 やってきたんですけども、これを1ヶ月単位にすることで毎月あの支払い金利を起こさなくちゃいけなくて、つまりヒューマンエラーが起こりやすいですし、本当大変なんですね、毎月やるというのが。まあ、それを自動引き落としという形にですね、ちょっとあの覚書というか契約変更させていただいて、それでもう自動でそのリバイアラインが起こるような形を取りまして、それでまあ基本的に低い0.6 の1ヶ月待望、これをですね、もう今後はずっと多分選定していくと思います。3ヶ月待望はもう取らないと思います。ですので、まあ、そういう形でヒューマンがエラーが起こりにくい利払いの形を取ることによって低い金利を選定していこうというところと、あと固定金利はなぜ取らないかというと、我々いつもその固定と変動をいつも見比べるんですけども、まあ、先ほど1ヶ月待望は 0.6% なんですけども、固定金利って今1.6% なので基本 1% ぐらい差が出るんですね。じゃあその 1% の部分を仮にじゃあこの 3.5 年とか4年の借り入れ期間を起こした時に、じゃあその今日銀がまあ上げていくペースだと思うんですけども、あの我々の予想はじゃあ3年経ったところでじゃあ 1% も上がりますかと、この日本経済においてといったところでいくと、多分そこまでは上がらないだろうと思ってるんですね。例えば今年の12月ないし1月に日銀 の政策決定会合が あってですね、おそらく0.25上がる可能性はあると思うんですけども、であと来年の2026年にはもう1回上げてですね、多分 0.5 ぐらいは上がっていくのかなっていうふうには考えてはいるんですけども、 そのまあちょっとそれはあくまで予測なので何とも言えませんけども、この無駄な金利の支払いをしたくないっていうのが思いで、それで変動金利をですね、あの我々としてはその選定させていただいているといったところであります。はい、あと、IR 個人投資家の比率がですね 58.7% とまた前期に対してあの増えているんですね。この58っていうのがあの多分おそらく他のリートさんだとこんな数字じゃなくて、もっと個人投資家比率は低いんで少ないんですよね。上場時においても大体 50% 近くあったので、まあ、それから比べるとさらに 8% 程度の伸びているというような今現状です。あのおそらく我々のリートってあの分配金の利回りが高いのですよね。今あの 5.5% 近くあるような状況なので、ですのでその利回りの高さとか、あとはちょっと地方創生ってちょっとあのなんとか地方でなんとか頑張ってるっていうようなリートでもありますので、まあそういったところも踏まえて結構個人の方にあの評価していただいて買っていただいている、特にNISAの口座ですよね。で一度NISAに預ければもうこの利息はですね、分配金のですね部分もらってもそれは税金かからないっていうことなので、まあそういった形であのもう預けておくだけみたいなようなところは取れるかと思うので、まあ、そういうことでですね、結構その我々としてはそのこういった個人投資家説明会というのはどんどんいろんなところに参加させていただいているといったところであります。はい、あと今現状我々の今やっている戦略の一つですけども、まあ基本的には物件を入れ替えをして、そしてその入れ替えた時の売却益を全額投資主の方に還元しますと。で今現状我々60物件ぐらいある中で約107億円ぐらいですね、含み益というのがあります。含み益というのは鑑定価格とその物件の母価ですね、この差の金額を含み益って呼ぶんですけども、まあこの物件あの我々の方は結構安く買ってきたという自負があるので、そうすると自然と含み益が多くなって、積んでいきましたので、最近はですねこの含み益を少しずつ皆様に還元するための売却を行っていくと、いったところをですね今後やっていきたいと。ただ、今やはり投資主価値の向上というのはこれはあの、まあ、基本的に投資口価格を上げるためのものなんですけども、やっぱりまだ我々の今の投資口価格が11万3000円台と、まあ、結構割安かなって思ってはいるんですけども、まだまだそこが評価されてないかなと思ってるのでちょっとチェックはつけてないんですけども、ですのでやっぱそこはしっかりとこういった形をですね継続的にやって、分配金を上げていけれるような形をですねどんどん作っていこうというふうに考えておりますので、まあ最終的に3番目のチェックが入るぐらい投資口価格が上がってくれたらいいかなというふうに思っています。 あと、一応、成長戦略ということで、物件の入れ替えは一つ目、ありますけれども、あとは地方連合構想の拡大といったところもございまして、スポンサーから物件を買うというだけではなくて、それ以外の方々の協力を得ながらこの物件、このリードを大きくしていこうというふうに思ってますので、第4回 PO の時はですね、アルファコートさんという、北海道のディベロッパーの方にサポート会社に入っていただいたんですけども、その方々は結構その不動産を開発したりとか、不動産をたくさん持っていらっしゃって、でそこで我々7物件ぐらい購入させていただいたりとかするんですけども、そういうような方々を、もっともっと全国区で増やしていって、提携していこうというのが地方連合構想ということなので、そういったところも今改めてですね、今いろいろお話をさせていただいているといったところもございます。あとパイプライン、これマリモが今開発をしている賃貸マンションとかが結構多いですけれども、あとは商業施設、ホテル、オフィスなどが今あります。基本的にはですね、この物件29物件で大体500億ぐらいの規模感になってはいるんですけれども、じゃあこの500億全部このリートにドーンと売って、くれるんですかって言ったら、そうではなくてですね、やっぱり今建築費が相当高騰してますし、なかなかその最終的に、物件が仕上がった時に売却する値段っていうのは、昔と違って今かなり利回りが低くなってきてるんですね。でそうするとこのリートってもともと高い分配金を出すリートなので、そうすると低い利回りの物件を買うとですね、逆に分配金利回りの平均を下げてしまうことになってしまうんですね。そうするとこの物件を買えないということになってしまうので、ただ全く買わないというわけではなくて、やっぱり一部も当然ながら、利回り感とあとエリア感とかですね、まだ比較的優しいところっていうのものはやっぱり買わせていただくっていうことは考えておりますので、ですので一部買わせていただきながら、あとはやはり外部から高い利回りの物件を買うっていうことを今までもやってきてます。で前回去年の9月にですね、第5回公募増資をやった時は9物件のうち7物件ですね、こちらは外部から買ってきてるんですね、約8割ぐらいですので、そういう形で最終的には6% の利回りを作ったんですけども、そういう買い方をですね、僕らは外部から高い利回りを買うのが主な仕事というかですね、そういったところをやってですね、なんとか分配金を維持していくっていう、向上させていこうとかですね、いうことを考えているといったところです。あと資産規模はまず1000億ですね、ここをまず一つの目標としてやっていこうというふうには思っております。であとポートフォリオですね、今分散をやっていこうというのが我々の中の一つの大きな課題というかですね、今後継続していくことなんですけども、やはり地震のリスクのヘッジっていうところを考えておりまして、やはり東京一極集中とかですね、大阪とか福岡、大体ほとんどのリートさんってね、そういう大都市圏ばかり投資することが多いと思うんですけども、そこだとやはりなかなかですね、地震とか起こった時の損害額っていうのが大きくなるかなということもありますので、ですので僕らはその今の起きる前にですね、しっかりと分散投資して被害額を最小限に抑えるっていう、そういうポートフォリオを作るのがベストなんじゃないかなっていうふうには思って今やっているところでございます。トータルリターンですね、こちらのトータルリターンはこれ我々の上場した2016年7月29日から第18期の6月30日までの期間ですね。でこの期間でいくとですね、トータルリターンというのは年に2回の分配金、今まで出してきた金額の合計とそれを複利で回した場合の金額の合計で、かつ投資口価格が上場時は9万2000円だったんですね、公募価格が。ですので9万2000円からこの今まで上がったこの2025年6月30日までの上がったその部分を全部足すとどうなるかっていうところが最終的には今 143.7% になっているということなので、ですので上場時で9万2000円で入っていただいた方はすでにその元本を回収してさらに 43% 利益出てますよっていうことなんですね。それがこの J リートの中ではトップになってきていると、 まあ、これはやはりあの分配金を高くあの出してきたっていうことと、まあ、投資口価格も9万2000円に対してはあの11万円台とですね、まあ、あの上がっていったといったところもですね、ございまして高い数字になっているといったところです。でこれ最後ですけども分配金利回りというところですが19期20期の合計で6181円が年間ですので、ですのであの投資口をですね購入される時の価格ですね、それを分母に入れていただければ利回りが出まして、一応あの昨日の終値が11万3400円ですので、そうすると利回りが 5.45 って出ます。ですのでまあ今リートの平均でいくと今今足元 4.4 ぐらいですかね、 4.4% ぐらいになってると思うんですけども、そうすると 1% ぐらいこの J リートの平均よりもうちのリートは高い状況になっているというところですので、まあやはりここ の利回りの高さっていうところはですね、一つこのマリモリートの大きな特徴のものかなと。まあこれはあの原資がですねやはり物件先ほど 6.2% の物件をで今運用しているからこそ高い利回り出せるというのもありますというのと、まあ、投資口価格に基づくというところなので、ですのでまだ投資口価格がまだまだ割安なのかなというふうには言えるかなというふうに思います。
ありがとうございました、はい、やっぱりその地方に投資するっていう部分、割とメイン地方創生って歌われてますから、そのまあメリットデメリットってどう考えたらよろしいですか。
そうですね、まあ、基本的にはやはり都心部って最近は特にあの賃料の上がり方は、例えば賃貸マンションで言ったら 10% とか 15% 平気で今上がってて、都心の方がこのインフレの時代においてはあのやはり都心部のアセットの方がいいっていうふうに思う人はほとんどだと思ってます。それはもう間違いないんですけども、で我々の地方のレジデンスの賃料の上がりって言ったら大体 3% から 5% なんですね。ですのでその今の足元インフレの時代に突入してきた中では、地方の方はちょっと少しインフレ対応としては弱いアセットかなって思うんですけども、僕らその賃料が上がりは多少都心に対しては低いかもしれませんけども、やっぱり安定した形ですよね。インフレはそうかもしれないですけど、デフレつまり逆に歯車が逆回転して、まあ、リーマンショックとかもそうでしょうけども、逆回転した時の賃料の下がり具合って言ったら逆にそこまで下がらない地方のアセットってっていうことで、インフレになってもそこまで大きくまですぐに反応しないけども、デフレになった時もあんまり反応しないっていう、どちらかとしたら安定アセットっていうところが地方の特徴かなというふうに思います。ですので、まあ、あの僕らとしたらその賃料をどんどん上げていこうとはしてるんですけども、やっぱり都心に比べたらそこまで上がらないっていうデメリットはあるんですけども、やっぱり安定してるっていうところがやっぱ一つの大きなメリットにつながっていくんじゃないかなというふうに思いますね、はい。
まあ、あとはあれですよ、地方の方が町に対するインパクトってのは大きくなりますよね、都会部よりも。
そうですね。ですので例えば再開発とか開発した案件だと、例えば商業施設とかホテルもそうですけども、そのアセットを基準として、まあ、皆さんが買い物しに来るとか、まあ、生活の一部として人が集まるという、まあ、そういうような社会を作っていくっていうことは地方にはいい影響を与えて、でそれがまあリートに入って、でかつ僕らはしっかりと管理していきますし、そのバンバンすぐ買って売ってっていう転売屋でもないので、ですのでやっぱり長期でホールドするという投資法人でありますし、しっかり管理をしていこうということなので、まあ、そういうテナントさんも安心するんじゃないかなというふうに思いますよね。
ありがとうございました、
は
い、
ここまではマリモチ放送制リート投資法人 IR セミナー、証券コード3470マリモチ放送制リート投資法人、お話はマリモアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の北方隆さんでした。そしてここまでの聞き手は株都庁カタリストの桜井英明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マリモ地方創生リート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3470マリモ地方創生リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。